国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
もう6月か、早いね。
うん、
なんかしみじみどうしたの？
6、7月とあっという間に過ぎて夏休みになっちゃうよ。ところで5月ってなんかしたっけ？
あ、ほら、同じ学部の友達と名古屋市科学館に行ったじゃん。
あ、行ったね。
うん、すごく楽しかったね。
プラネタリウム、
すごい綺麗だったね。
ね、また行きたいな。
うん、行きましょう。
うん、
今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームよしみさんからの質問です。
うちで飼っている猫の件で相談したいです。隣の奥さんから猫が庭を荒らすので苦情を言われました。最初はうちの猫かどうかわからないじゃないかと反論をしたのですが、携帯で動画を撮影されたものを見せられ、やはり荒らしているのはうちの猫でした。しかし猫は犬と違ってずっと首輪で縛っておくわけにもいきませんし、猫に隣の庭を荒らさないように言って聞くものでもありません。動物が行っていることですし、しょうがないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか？また庭を荒らしたことに対して飼い主として何か法的な責任はあるのでしょうか、という内容です。清香はどう思う？
動物がしたことって難しいよね。
うん、そうだね。
ましてや猫って自由な生き物だしね。
うんうん、
今回はお隣の庭を荒らしてしまったとのことで、
うん、
私は荒らした被害の程度によっては、損害賠償請求をされてしまうんじゃないかなって思ったんだけど、どうなのかな？
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の須山智弘先生にお越しいただきました。須山先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
はい、飼っている猫が他人に損害を与えた場合には民法718条の成立が問題となります。
はい、
民法718条は、動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし動物の種類及び性質に従い相当の注意を持って管理をしたときはこの限りでないと定められています。
はい、
今回のご相談では猫が動物にあたること、相談者が占有者にあたることは問題がありません。
はい、
飼い猫の行為は隣人の権利を侵害するものであり、この飼い猫が隣の家に立ち入ることで隣人の権利を侵害し、
はい、
庭を荒らしたという飼い猫の行為は、
はい、
隣人の権利を侵害するものであり、隣の家に何らかの損害が発生しているはずです。
はいはい、
また飼い猫が庭を荒らしている動画があるため、
はい、
飼い猫の行為と損害の発生との間の因果関係も認められます。
はい、 今回は相当な注意を持って管理したと言えますか？
はい、相当の注意とは通常払うべき程度の注意義務を意味し、
はい、
異常な事態に対処できる程度の注意義務まで課したものではないとされています。
はい、
それでは具体的にはどんな事情が考慮されるのでしょうか？
裁判例では、動物の種類、飼育、年齢、動物の性質、性癖、病気、動物の加害前歴、占有者らにつき、その職業、保管に対する熟練度、動物の順知の程度、加害時における措置態度など、保管の態度などから判断しているようです。
はい、では今回の場合はどうなりますか？
はい、今回は猫が家ではなかなか飼いにくいということ、
はい、
隣の家に何回か侵入して庭を荒らしているということ、
はい、
猫のしつけの程度が重要になります、
はい、
これらの事情を総合考慮して相当の注意を持って管理したと言えるかどうかを判断します、
はい、
ただしこの要件は裁判上容易には認められない傾向にありますので、
はい、
損害賠償を負う可能性は高いと言えます、
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の須山智博先生にご回答いただきました。須山先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法学部生
の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回ご紹介する判例は平成9年9月18日大阪地裁判決のいわゆるテレビ発火損害賠償事件という判例です。
へえ、テレビから発火って本当にあるんだね。
うん、テレビから火ってなんかあんまり現実味がないよね。
うん、それでどうなったの？
では詳しい内容を説明していきます。
お願いします。
はい、この事件名からわかる通りテレビの故障が原因のトラブルです。
はい、
まずテレビを製造した会社、訴えられた側は Y です。
はい、
原告側を X1、X2 とし、そしてこの事件で死亡した被害者は A です。
テレビの故障で人一人亡くなったの？
うん、死亡事故にまで発展してしまいました。トラブルの原因であるテレビは昭和58年頃に Y 社によって製造されました。そして X1 ら被害者 A の父ですね、
はい、
その親戚がその年の6月に東京の秋葉原の家電販売店で購入しました、
はい、
しばらく使用した後平成2年2月 X1 らが譲り受けて本件家屋1階事務所に設置して使用していました。 X1 は平成2年11月17日午後11時半ごろ本件テレビのスイッチを入れ X に被害者 A の母と見ていたところ、午前1時14分ごろ本件テレビが突然シュッシュッシュッパンという音を立て、その画面が上下黒くなり中央部に白線が出た後消えました、
はい、
そのうち本件テレビからマグネシウムが燃えたような匂いがしてきました。 そこで X 一らは本件テレビが故障したものと考え、危険防止のため X 一が本件テレビとアンテナのプラグをコンセントから抜きました。
あ、コンセントはちゃんと抜いてたんだね。
うん、そうそう、うん、万が一のことを考えて X1 はちゃんとコンセントも抜いていました、うん、そして2階へ上がって別のテレビでその番組の続きを見ていました。すると隣室にいた A から変な匂いがしていると叫ぶ声がしました。そこで X1 らは慌てて部屋の戸を開けたところ、廊下が煙で真っ黒で何も見えず部屋から出られる状態ではありませんでした。
え、じゃあテレビからの発火が原因で火事になっちゃったってこと？
うん、うん、そういうこと、うん、そこで X1 は物干し場から避難し、消火のため1階事務所の窓を割って入ると、本件テレビ付近から炎が上がって明るくなっているのを確認しました、
はい、
その後消防によって鎮火されましたが、家屋は全焼し、 A は2階で有害煙により窒息死しました。
テレビが原因で火事になって、その火事によって被害者の方は亡くなってしまったんだね。
うん、そこで X1 と X2 はテレビを製造した会社 Y を平成3年3月8日に損害の一部として2200万円の支払いを求めて本件訴訟を提起しました。そしてその3年後、平成6年9月9日に請求を拡張し、約1億円を請求しました。
1億ってまたすっごい額だな。
うん、
でも人の命が奪われてるわけだし、あんまり高いとか低いとか言えないけどね。
うん、そうだね。
ところで大阪地裁はどんな判断をしたのかな。
はい、大阪地裁は本件テレビは原告ら X1 の親戚や X1、X2 がその合理的利用期限内に通常の使用方法で使用していたにもかかわらず出火し、その結果火災に至ったものと認められるから、通常有すべき安全性を欠如していたもの、欠陥の存在というべきであり、
はい、
被告には本件テレビを製造し流通に置くにあたって安全性確保義務に違反した過失があったものと推認するのが相当であるとしています、
はい、
つまり原告側は正しく使っていたのに、テレビから発火するのはテレビに異常があったわけだから、そのテレビを製造した会社 Y に安全確保義務違反があると判断しました。
はい、
清香はどう思った？
これはもちろん会社側が悪いっしょ、
うん、
だって X らはテレビが故障したなと分かった時点でコンセントを抜いてるから、うん、漏電による火災とかは考えられないよね。
うん、そうだね、うん、私も過失だったとしても欠陥だったとしても、
うん、
確実に製品の故障、テレビからの発火が元の火災なら、
うん、
損害賠償は会社が負うのが当たり前だと思うな、
うんうん、そういえばこういう製品によって起きた事故とかは、うん、何法が適用されるの？
お、よくぞ聞いてくれましたな、うん、製品などによって起こった事故は製造物責任法という法律が関わってきます。
はい、
この法律は比較的最近できた法律で、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことなのですが、この事件が起きた時にはまだこの法律は存在していませんでした。
え、じゃあ何法が適用されたの？
うん、この事件は民法第709条が適用されました。
はい、
民法709条とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって損害を賠償する責任を負うとしており、
うん、
Y に損害賠償責任を認めました。
なるほどね、
うんうん、
民法の不法行為に関する条文か、
うんうん、
ところで請求を拡張した X らの主張はどうなったの？
うん、損害賠償責任は認めたんだけど、
うん、
拡張した約1億という金額は認められなかったみたい。判決では拡張部分については時効により消滅したとされ、うん、任用額は2200万円でした、
うん、そうなんだ、
うんうん、
まさかテレビが原因で人が亡くなるなんて思わないよね。
うん、
何が起こるか分かんないね。
うん、ほんと怖いね。ちなみにこの判例は訴訟の大きな争点となっていた原告である消費者はどこまで主張を立証すべきかにつき、
うん、
いわゆる松下テレビ判決の原告には欠陥原因の主張立証までは必要でないとする考え方を追認し確定させた 意義ある判決であるとされています。今回のテレビ発火損害賠償事件、皆さんはどう考えましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は抑えておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は県道逆走ひき逃げ事件を扱います。さやかはどんな事件か知ってる？
ひき逃げか、知らない事件だな、うん、あ、それよりさ、うん、ひき逃げなら事件っていうより事故ってイメージがあるんだけど、うん、どっちの言い方が正しいのかな？
ああ、どっちの言い方もするみたいだよ。
へえ、うん。
ひき逃げって、うん、車両等の運行中に人身事故があった際に、うん、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく事故現場から逃走する犯罪行為のことを指すから、はい、事故ってイメージの方が強いかもね。
うんうん。
でも今回は事件って言った方がいいと思ったんだよね。
うんうんうん。
だって道路を逆走って一種の事件だよね。
あ、そっか、確かにね、うん、それで今回はどんな事件なの？
事件は2012年5月13日午後0時10分頃、岐阜市南うずらの境川右岸堤防道路で発生。パトカーの停止指示に従わず逃走していた乗用車に、うん、自転車の同士の男性がはねられました。
はい。
車はそのまま逃走、男性は左腕や左足を打撲する軽傷を負いました。
はい。
岐阜南署は道路交通法違反、ひき逃げの疑いで調べを進めているようです。
はい。
同署によると逃げた車はワゴンタイプの銀色で、20代くらいの男性が運転していたらしい。ここまで聞いてさやかはどう思う？
堤防道路の運転ってただでさえ怖いのに、逆走ってなるとかなり危険だよね。なんで逆走なんてことになったの？
それは男性が直前に携帯電話をかけながら運転しているのを岐阜羽島署員に発見されたが、停止指示に従わず逃走。片側2車線の県道を逆走するなどして、堤防道路に侵入し、対向してきた男性の自転車と衝突したってことです。
あ、なるほどね。携帯電話をかけながらの運転を警察に見られちゃったから逃走したわけだ。いけないことって分かってるなら最初からやらなければいいのにね。それにそんな理由で逆走してきた車に軽傷を負わされた男性がかわいそうだよね。清香はどう思った？
追跡行為の末に交通事故が発生するってことがよくあるから、警察の停止指示や追跡行為に問題はなかったのかなって最初思った。でも岐阜羽島署副署長さんによれば、正当な追跡行為だったとのことで、何ら問題はなかったみたい。
確かに追跡行為の末に事故ってよく聞くよね。警察も仕事で追跡してるわけだからちょっと難しい問題だね。
だよね。
ところでさ、道路交通法ってどんな法律だったっけ？
道路交通法とは、道路における危険を防止し、はい、その他交通の安全と円滑を図り、
はい、
および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律のことだよ。
自動車はこれを守って安全な運転をしなくちゃいけないってことね。
自動車だけではなく、軽車両、つまり原動機付き自転車や、はい、自転車、またトローリーバス、路面電車も対象とされてるよ。
え、自転車もそうなの？
うん、そうだよ。
そうなの、
うん、自転車も交通事故の加害者になることがあるって言うじゃん。
あー、そっかそっか、歩行者相手にね、うん、自転車も結構危ない運転するからね、
うん、
あ、そういえばさ、うん、最初に言ってた道路交通法第72条ってどんなことが書かれてるの？
道路交通法第72条には、はい、交通事故に関係した車両等の運転者等についての義務が書かれているよ、
はい、
内容は1、直ちに運転を停止する義務、つまり事故発生直後に現場を去らないこと、
はい、
2、負傷者の救護義務、負傷者を安全な場所に移動し可能な限り迅速に治療を受けさせること、
はい、
3、道路上の危険防止の措置義務、はい、つまり二次事故の発生を予防する義務、
うんうん、
4、警察官に発生日時、死傷者、物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務、
はい、
5、報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務の5つの義務です、
はい、
これらのうち最も罰則が重いのが人身事故に関係した車両等の運転者等が直ちに運転を停止せず、はい、または救護義務及び危険防止措置義務を果たさない、
はい、
人身事故に関わる救護義務、危険防止措置義務違反になります、
はい、
これをひき逃げと言います。
ああ、なるほどね、うん、救護義務、危険防止措置義務違反がひき逃げにあたるのね、
うん、
運転者は以上の5つを守って安全な運転を心がけてほしいね、
うん、ですね、
うん、
皆さんは県道逆走ひき逃げ事件を知っていましたか？では今回はこの辺で、以上清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。それでは今日の朝日大学からの情報です。今日は繰り返しになりますが、開催日が近くなってまいりましたので、朝日大学法学部学生および朝日大学経営学部学生の保護者、ご家族の皆様へ教育懇談会のご案内をさせていただきます。朝日大学法学部と朝日大学経営学部では、学生の状況を保護者の皆様へ個別にお伝えする機会を提供するため、毎年6月に保護者の皆様を対象とした教育懇談会を開催しています。この懇談会は法学部学生の保護者及び経営学部学生の保護者の皆様へ、両学部の日頃の教育活動の内容や個別の学生の学業成績状況をご説明するとともに、大学生活全般について個別のアドバイスを行うための取り組みです。本年度のこの教育懇談会の開催予定をご案内します。本年度は昨年度と異なりまして、経営学部が先に開催されます。経営学部は6月16日土曜日午後1時から午後4時頃まで、また法学部は6月23日土曜日午後1時から午後4時頃までの開催を予定しています。
開催場所は朝日大学6号館です。各学生の指導教員による個別面談が中心となりますが、各学生の学業成績状況をお伝えするとともに、学生に関するご相談に対して適切なアドバイスをさせていただく予定です。保護者の皆様宛にはあらかじめ参加ご希望の有無を確認するために個別のご案内をさせていただいていますが、もしもまだご存知でない保護者の皆様がおられましたら、次の連絡先までお問い合わせください。本件お問い合わせ先は
朝日大学学事課で法学部教育懇談会につきましては、電話番号 058-329-1079 まで、また経営学部教育懇談会につきましては、電話番号 058-329-1077 までお電話にてお願いします。もう一度繰り返します。朝日大学法学部教育懇談会に関するお問い合わせにつきましては、電話番号 058-329-1079 まで、また朝日大学経営学部教育懇談会に関するお問い合わせにつきましては、電話番号 058-329-1077 までお電話にてお願いします。以上、本日は朝日大学法学部教育懇談会及び朝日大学経営学部教育懇談会に関する情報でした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、
星といえば、
言えば、
キヨカは何座？
星座の話だよね。
うん、
ヤギ座だよ。
あー、ぽいかも。
そうかな。
うん、
ヤギ座っぽいってあんま言われたことないけど、理由は？
何でも食べそう。
何そのイメージ。
なんとなく。
さやかは何座だっけ？
うん、乙女座だよ。
あ、ぽいね。
え？
うん、さやかは 100% 乙女座だわ。
え、なんで？
ザ、乙女って感じだもん。
うん、ちょっと全くわかんないかな。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのはカメレオンを買いたい朝日大学法学部の清香と、
将来大型犬と一緒に暮らしたいさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
Thank you.
バック